リバプール雑談ラジオ。この番組はイングランドの名門フットボールクラブのリバプール FC についてゆるく語っていく番組です。FC ラボのイタツです。ちょっと間が空いてしまって申し訳なかったんですけれども、今回は最近の出来事をザッピングということで、いろいろとお話ししていきたいと思います。よろしくお願いいたします。冒頭ありました通り、ちょっと最後の更新からだいぶ間が空いてしまって申し訳なかったんですけれども、ちょっと合間に、まあ、個人のアカウントの方でツイートさせていただいた通りですね、ちょっと職場が、私がですね、海外に移ることになりまして、ちょっとそこで忙しくて、手が回していなかった状況です。ちょっと申し訳ありませんでした。で、まあちょっと隠すほどのことじゃないんですけど、まあツイッターは変な人もいるなっていうのと、まあ仕事も結構タフなので、すぐ帰らされちゃったりする可能性もあったりするので、まあそうなったら恥ずかしいので、ちょっとあんまり今のうちは、まだ自信がないので言わずにいるっていうようなことが、正確なところですね。まあただ一方でいろいろお優しいコメント等をいただいてですね、まあむしろ大変さはわかってないな、自分の方だったなと。まあ、皆さんの想像力と優しさに感謝が募っている次第です。ありがとうございました。まあ、そのうち気分でポロッと言うとは思いますので、まあ、気になる人は待っててもらえればなと思いますけど、昨日もですね、現地のサッカーを早速見てきまして、まあ、やっぱりフットボールっていいなというか、まあ、生で見るのもそうですけど、改めて、好きだなって気持ちが、まあ、かきたてられた部分もあるので、ちょっとできるだけこれは、このラジオもね、リバプールの話も続けていきたいと思っています。まあ、ただちょっと想像以上に忙しくて、今後頻度だったり、まあ、質が下がっていく可能性があることは、ちょっとお許しいただきたいというか、まあ、分かって聞いてもらえると、心構えにはなるかなと思います。ちょっと本当に個人的な話で申し訳ないです。なので、倍速とかで、聞いていただくのは今後いいのかなと思います。ちょっと、細かい編集とかもしてらんなくなっちゃうかもしれないので。はい。まあ、あんまりこの話に主題を置きたくないので、早速本題の方に入っていきますけれども、ちょっと最後にお話できたのが4節のアストンビラ戦ということで、そこから、まあ、1ヶ月ぐらいの間に、プレミアリーグが3試合と、カップ戦が2試合ということで、1、2、5試合も、行われていましたので、まあちょっと1試合ずつ一言、振り返りつつ、まあ最近どうなのか、今後どうなっていくのかみたいな僕の話を淡々と、まさに雑談させていただければなと思ってますけれども。まず第5節のウルブズ戦ですね。これはアウェーの試合でちょっと、まあ怖い部分、しかも、インターナショナルブレイク明けのランチタイムというところで、懸念はされてましたけど、まあ、それをしっかり回収するかのような最悪の前半でしたね。まあ、ピンチはめちゃくちゃ作られてて、この日もアリソンに助けられながらも、まあ、失点してしまう、相手の勢いを抑えられないってところでしたけど、後半生まれ変わったかのように、一気に逆転をして、といっても、そうか。追いついたのは前半、後半始まって早かったですけど、試合終了間際の85分のロバートソンと、ロスタイムの、まあ、エリオットのシュートがオウンゴールになったやつで3対1。まあ、これは、なんだろうな、サラーのアシスト、ハットトリック、ほぼハットチックみたいな、ところ、まあ、記録上はオウンゴールになっちゃってもったいなかったですけど、ちょっと展開としては、そこが一番テンション上がる部分だったかなと思いますね。まあ、モリニューで勝つのは結構厳しい印象があるので、まあ、しかも最悪な立ち上がりの中、よく折り返したなというところですよね。で、エリオットもまあ、なんというか、ファンの一人みたいなリアクションですごい気持ちよかったですね。あれは、ファンに飛びつきに行くとイエローカードもらうっていうルールで決まってる違反行為ではあるんですけど、まあ、良かったですね。はい。で、その次のヨーロッパリーグ、オーストリアのラスクの試合ですけど、これも、ちょっとごめんなさい、試合はフルで見れてないんですけど、まあ、また3-1なんですよね。ちょっとここからずっと3-1なんですけど、しばらくは。失点してからまた、 繰り返すっていうところで、これは、この失点は、なんだろうな、残りの全ての3-1の中で一番仕方ない失点かなって思いますね。まあ、セットプレー、あんな綺麗に決められる守備もどうなんだって部分もありますけど、ちょっとコーナーの質とシュートの質が高すぎるかなと思いますね。他の失点は結構リバプールの構造上、取り得るリスクをそのまま突かれたって失点が多いので、この失点が、この5試合の中で一番理不尽だったように思ってます。はい。まあ、ただその後、まあ、PK と、ディアスのゴール、サラーのゴール、まあ、しっかり逆転したって感じで、まあ、特にディアスのゴールは、全体としてえぐかったですね。クロップのリバプールって感じがすごいして、まあ、素早いカウンターで、シュートも突き刺すような形で、結構相手にダメージがでかかったんじゃないかなって感じますね。で、この試合でサードユニフォームがお披露目だったんですけど、まあ、あんま好きじゃなかったですけど、結構かっこよく見えちゃう、見えてくるなっていう、まあ、すごくシンプルなお客をやっております。はい。なんか EL っていう僻地で頑張る感じが、ちょっと奇抜な、デザインとフィットするなって思い始めました。なんか紫のユニフォーム、定期的に現地で人気な印象がありますね。リバプルの人なのか、欧米の人なのか分かんないですけど、1718のサードとかも紫で、結構本当に大好きだった人とかいましたよねっていう印象なので、まあ、今後の活躍次第でまた勝っちゃうかもなと、予感させる試合でした。はい。その後がプレミアリーグ第6節のハマーズ戦。これも3対1。最悪の立ち上がり。これはなんかもう上背がないボーエンに何度もフリーでヘディングされててめちゃくちゃイライラしましたね。ちょっと。今シーズンその裏を取られる云々よりもこういう相手をフリーにさせちゃうみたいなシーンも続いているのがまあちょっと気になる部分ではありますね。まあちょっと攻撃で結局取り返してるので、まあ、今の時点では、大丈夫はないですけど、どっちを主軸に置くかって話ですかね。ちょっと最後にも話しますけど。はい。で、これはまたすごいカウンターから、ヌニエスが、ボールが逸れたかなと思ったらサラーに残して、そのサラーを倒されてゲットした PK で同点でした。けど、この PK がすごかったですね、もう。まあ、昨シーズンの最後、ちょっと失敗したりして、サラーの PK に対する、まあ、自信とか、我々の信頼とかも、疑問があるような感じを切るのには、十分な、もう想像以上のズドンって感じでしたね。めちゃくちゃコース甘いと思います、これ。はい。まあ、決まれば、なんていうんですかね。まあ、ただ1点決めるよりも大きい、まあ試合だったりスタジアムの影響力があるのでいいと思いますけどね。で、この試合は2点目が最高でしたね。マカリスターの浮き球からヌニエスが、軽く触ってゴールと。まあこれはね、もうみんな興奮したと思いますけど、ああやって引かれて膠着してる瞬間を、まあ、いいパサーとストライカーの一瞬の呼吸で点を取るっていうのは、まあちょっとカウンター以外の打ち手がなかったリバプールにとってはかなり有用だったので、まあ今後再現していけるな、いいなって思いますし、結構南米ホットラインみたいなのは見ていて気持ちが良かったっすよね。で、最後の、まあ締めのジョタも、はい。いつも通りだなって感じで、まあ、今シーズンなかなか出番がなかったり、ゴールが少ないジョタですけど、ここで積み上げが始まったのは、良かったですね。多分この試合現地に行かれてた方もすごく多かったように思うので、とても良かったんじゃないかと思います。で、その次がカラバオのレスター戦ですね。これ朝起きたらもう、ソボスライのスーパーゴールしかタイムラインになくて、5分で失点した話とか、いきなり3-1、また3-1だったみたいなのが、もうなかったかのように なってたのがめっちゃ面白かったですけど、でもそれぐらい最高のゴールですよね、これ。ちょっとこれも試合見れてないんですけど、
もうそこまでジェラードはなんなくていいのにっていうのをどんどん、もう、1ヶ月ごととかじゃなくて、1週間、1試合ごとに更新していくソボスライがもう、大好きすぎますよね。遠藤にアシストがついたのもすごく嬉しかったですし、はい。もう、それだけですね、この試合は。はい。まあ、ガクポが反転して決めたゴールとか、あとジョタがまた冷酷なゴール決めてたりとか、すべて最高ですけど、はい。結構カップ戦なので負ければ終わりってところをきっちり明るく勝利できたのは良かったことですよね。はい。で、最後に最新のスパーズ戦ですけど、もうこれは、語る意味がないぐらい虚無の試合かなと思いますね。もう皆さんが十分ツイッターで語られてるのと同じで、もう判定が意味不明すぎて、それで試合を壊されてるのが続いていて、しかもまあ謝罪で終わりってもうふざけんなよって話で、なんかもうプレミアリーグを見る意味がなくなるんじゃないかぐらいの、暴挙だと感じてますね。まあ、なんだろうな。まあ、ジョタの2枚目はしょうがないけど、1枚目は謎っていうのとか、ディアスのゴールが認められなかった話とか、もう、すべてが無茶苦茶ですよね。2人退場者出るってよほどだし。まあ、審判やめろとかそういう言葉はちょっと言い過ぎだと思いますけど、これいう試合が続いていることに対してなんか納得のいく対応を取ってほしいですよね。まあ、前僕もこのラジオで言いましたけど、結構権威主義なところがあるので、まあ、愚民どもが言ってることには目を向けないよみたいなところが ああいう管理する側の人たちにはあるので、そんな変わらないと思うんですけど、まあ、なのでというか、それより前の4試合全部3-1でしたけど、とにかく失点してもカムバックできるっていうメンタリティがあるよっていうところと、まあこの試合、すごく僕が好きなのは、マチップが最後オウンゴールしたけど、誰もそれを責めてないっていうところですね。あともちろんアリソンのことは、ものすごく称賛されるべきだと思いますし、まあ日本語の公式版も、アリソンのことを褒めるツイートしてたりとかね、結構、今とにかくファンが一致団結することが、まあ精神衛生上はいいのかなと思うので、そういう姿勢はすごく好きだし、あとヌニエスの試合後のね、ベンチから出てって、ファンにそういう、まあ僕が今言ったような気持ちを表現するようなジェスチャーをしてたのも、また胸を熱くさせますし、まあ、勝ち点3を失う、スパーズに3が加わるっていうのはものすごく痛いんですけど、まあ、とにかく次の試合に気持ちを切り替えることが大事かなと思いますね。はい。で、早速次の試合は、また EL で、アンフィールドでできるので、ここで一つ雰囲気を取り戻したいところはありますね。取り戻せると思ってます。で、最近の試合、まあ最後2試合のところですけど、結構ガクポがゴール前で、もうゴールを背にして受けるけど、反転してシュートするみたいなシーンが連発してるのが興味深いなと思っていて、まあちょっとそこの手前の構造のところまで僕はわからないんですけど、なんというか、再現のあるプレーっていうのは可能性を感じますし、しかもそれでガクポを決めきるだけの力もあるので、なんだろう、サラを使う、ヌニエスを使う以外の新しい可能性として、注目していきたい部分ですね。あとは、皆さん触れてる通り、ヌニエスが代表でかなり叩き込まれて進化してるんじゃないかっていう説。ウルグアイの代表が、ごめんなさい、ルイアスでした。箱に座る人ですね。ビエルさんになって、いろいろ叩き込まれてるんじゃないか。それでプレーの質が上がってるんじゃないかって話は、ありますよね。ちょっと皆さんの その反応の速さに僕はちょっとびっくりしてますけど、まあ見るからにこう、どこに向かうべきなのかっていう、想像力の問題というか、話と、まあ、プレーの質っていうのが上がってきていて、どんどん、まあ、なんていうか、プレーしやすそうになってるし、実際結果を残してるっていうところで、まあ、これはかなり明るい材料かなと思いますね。うん、何度も擦られてる話かと思いますけど、ベンフィカでも2年目に大爆発したって話があるんで、リバプールも2年目に、どう結果を上積みしていくのかっていうところは、期待したいですね。で、もう一個注目したいのが、その攻撃を維持するにはどうすればいいのかっていうところで、その3-1が繰り返されてますけど、まあ失点をするのは良くないけど、まあ再三言ってる通り、この常に攻め続ける、で、それをゴールに結びつけることができれば、まあ着実に勝てるわけなので、まあずっとあるように、そのハイラインを取ることによるリスクよりも、そのカウンターだったりとか、あとは、まあね、曲がり下のそぼすら入ってるんで、中央からの組み立てとかを使って攻めてる時間、チャンスの時間、ゴールの回数をどう増やしていくのかっていうのは、まあ引き続き課題というか注目になってくると思いますね。まあちょっと、来場者2人の累積出場停止試合数がどうなるかがちょっとわかんないんですけど、まあ、ここから先、ビッグシックスがしばらくないので、確実に勝ち続けていきたいんですよね。うん。まあ、なのでそのあたり、私は注目して見ていこうかなと思ってます。はい。ちょっと試合見れるかわかんないんですけど。で、ちなみに、この後は、まあ、10月21日に、マージサイドダービーがありますけど、ビッグシックスとの対戦は11月の25日のマンチェスターシティ戦というところで、はい、もう次のビッグシックスはいよいよ、最大手というか、大一番になるので、非常に注目ですね。うん、ちょっとね、まあ、ニューカッスルとかアストンビラとか嫌な相手を退けつつ、開幕戦以来のビッグシックス相手の試合を落としたっていうのは、まあ、印象が良くないんですけど、はっきり言って壊された試合だと思うので、まあ、なかったことにして、立ち直って試合を進めていきたいですね。はい。まあ、そうですね。ちょっと、当たり障りない回になっちゃったかもしれないんですけど、ちょっと時差ボケと戦いながらまた一人で収録をしてみましたというところで、ご心配をおかけしてて申し訳ないんですけれども、はい、頑張って引き続き雑談ラジオもやっていくので、応援のほどよろしくお願いします。感想とかは、つぶやいてもらえると本当に励みになります。で、ちょっと他のメンバーとも相談してどうやって回していくのかっていうのは、まあこれから継続して検討していきます。ので、はい、引き続きよろしくお願いします。というところで、今日の会は以上です。この番組はリバプールを応援するのが日本一楽しい欧州サッカークラブにというミッションで活動する LFC ラボがお送りしました。それではまた次回。